今日は、福陽先生のお父さん愛楽教会の大坪光明先生、この間池上金光大臣大祭でお話をしてくださった先生の68歳の誕生日ですので、皆さん盛大な拍手でお祝いをしたい。あの時に、光明先生もお話しされておりましたけどもね、昨年のがんをいただいてから、がん様とでそのがんをありがたく受け止めて、おかげをいただいていらっしゃるということですね。先日玉島テレビ放送の特別番組でも30分間の番組で、そのことが、放送されておりまして、おそらくこの玉島地域の視聴者の方々がですね、同じような病気をいただいていらっしゃる方も多いと思うんですが、元気な心をいただかれたのではないかなというふうに思うんですね。で、今日本人の2人に1人が癌にかかるというそういう時代ですね。これは原因というか、社会がそういうふうな、食べ物とか環境がですね、そういうふうなことになっているんだろうなとこう思うんですけどね。それはそれといたしまして、大抵の人はですね、こうがんを嫌いなんですね、がんになったら嫌だなとこうみんな思いますよね。私も今がんをいただいておりますけど、光明先生のお話を聞いて本当にびっくりしましたね。私は昨年入院したおかげでこの甲状腺がんが発見されましてね、最近のお医者さんはさらっと言いますねもう昔はですね、がんを告知するかしないかというのが大問題だったんですよね。最近はもうそういう問題がもうないかのようにですね、さらっと、がんですよってこう言われましたね。でこっちもさらっと受け止めなきゃならないような、そういうふうな時代ですね。びっくりするようなことではありませんよとね、2人に1人ががんになってるわけですから、そういうことですよね。しかしショックを受けますよね。ところがその光明先生はですね、まるで自分のお腹の中に赤ちゃんができたかのように、なんか嬉しく思ったんですね。もともとそういうふうにこう受け止める姿勢というのが整っておられたんだろうと思うんですね。その姿勢というのは、あの時にお話をされましたように成り行きを尊ぶというね、起こってきた事柄をそのままありがたく受け止めるという、そういう信心をずっとこうなさっていたというね。初代の大坪宗一郎先生がお願いしてもお願いしても叶わないという信心からですね、そうじゃなくて起こってきた事柄を神様のお働きとしてそのままいただくという、ありがたく受け止めるということをね、この始められた、それがその成り行きを尊ぶという生き方であるということでしたが、それがそのご次男である光明先生にですね、長年そういう初代のお父さんのご信心をいただかれて、これまでに60何年間の間にですね、そういう信心がこう先生の中にきっちり姿勢ができておったんだと思うんですね。例えば野球で言えば、そのノックの練習をする、ね、監督さんから100本200本言ってですね、ノックを受ける。そうすると、それをこうグローブで受けるわけですよね。基本を教える。こういう球が来たらこういうふうにグローブを向けなさいと、腰を落としなさいとかね、そういうことを教えられて、やってるうちにですね、実際に試合でも 厳しい球がやってきてもそれをちゃんと取ることができる。私のね、甥御である麻布教会の松本誠二君というのはね、姉の次男なんですけど、有名なね、国学院久我山という学校で野球をやりましてね、まあ、甲子園にも行った学校ですよね。東京というのはなかなかその甲子園に出れないんですよね。東京の大会でね、もう大体、強豪校に当たったらですね、もうそこで負けてしまう。大阪もそうですよね。岡山の倍ぐらい学校があるんじゃないですかね、その勝ち上がっていくためにですから、試合回数も多いですしね、しかも強いところが多いですよね。でそういうところで鍛えられておりましたから、その後に金光教のソフトボール大会にですね、麻布教会の、まあ、みんなが、その誠二君をはじめみんなが参加するようになった。それで、幼少団のグラウンドでね、あるいは金光学園のグラウンドで、その全国のソフトボールのねチームが集まって試合があったんですね。で私も、まあ、見学というか応援に行きました。そうしましたら、まあ、大体みんなもその草野球というかね、まあ、ソフトボールが好きだとか野球が好きな人が大体やってるわけですから、そこそこまあ上手なんですよ。私からして、私は野球は全然苦手なんです。私は球技はあんまり得意じゃない、格闘技ばっかりやってますからね。で、みんな上手なんですよね。で、いろんな人のこうプレーを見てます。で、いよいよその麻布教会の麻布ヒーローズというチームがですね、試合を始めまして、誠司君がこのサードを守る、サードだったかショートだったか忘れましたけどね、まあ、大事なところを守るわけです。でピッチャーはそんなに、ビューンと投げるようなピッチャーじゃないんですよね、まあ、かき集めてチーム作ってますから。そうすると相手がダーンと打つんですよね。ああもう、ああすごい弾丸ライナーというか、そういう球がビャーンと飛ぶんですよね。とてもこれ取れないだろうなと思ったところは、誠司君が横飛びにヒューッと飛んでパシッと取ってですね、パッと投げてアウトって。これはもうびっくりしましたね。私目の前で、うわ本当にこんなにこんなプレーができるんだと思ってね。まあ、話を元に戻しますけど、その成り行きを尊ぶというこのトレーニングというかね、普段からの新人のそういうね取り組みをされてたからでしょうね。そういうまさにガンガンやってきたという、ピューッとですね、ものすごい球が飛んできたのをパッと横飛びにパッと取って見事に受け止めたという、そういう感じですよね。あの三ツ脇先生のガン様というて、そのガンが自分の胃の中にできているのをですね、まるで、女性が懐妊した時のようにそれをありがたく受け止めることができたというのは、これなかなかそう突然真似しようのでもできることがないですよね。ですから私はその三ツ脇先生のそのお話のね、この度のお話のポイントというのはそういうところにあるんですけれども、やっぱり忘れてはならないのは、普段からのですねトレーニングというか、野球で言ったらその監督さんのね千本ノックとかいうのをね受けて鍛えているというかね、普段からそういう構えがちゃんと整っているということが大事なんですね。でこうして皆さんも一日朝早くから暗いうちに寒い中参拝されるというのは、実はそういう意味があるんです。普通の新人は何か問題が起きたらね、お願いに行きゃええんじゃんという人が多いですよね。問題が起きたら、いわゆる困った時の神頼みと昔から言われるように、新人はそういうもんでね、一般の人から見たら、なんであんた金光さんに毎日毎日毎日って思われると思うんです。皆さんもだからなかなかね、近所の人には 理解してもらえないことをしてるんですけど、実はものすごく大切なことなんです。普段逆に言うと野球の話に戻すと、練習してない人が甲子園出たら怪我しますわね。いきなりカーン言って速い球が飛んできたりしたら、トレーニングしてなかったら怪我しますよね。私も高校野球の野球部の応援でたびたびマスカットスタジアムとか倉敷球場行きましたけど、時々ね、残念ながらアクシデントっていうか怪我しますね、高校生のね。それは鍛えて練習しててもですね、イレギュラーの球が来たりとか、それからフライを一生懸命追っかけていって、こう野手同士が激突したりとかいうことはやっぱ避けられないことがあるんですよね。もう本当にかわいそうだなと思うんですよね。試合が中断して担架で運ばれたりするわけですよね。まあ、そういうことがありますけどね。だから私たちの普段のこの新人の稽古というのはね、非常に大切な稽古なんです。私は昨日皆さんにご記念の時にしっかり声出しなさいと言ったら、そういうことなんです。野球の選手も声出してしっかり声出して、その取り組んで必死にならないと怪我するんですよ、ね、で皆さんは野球のプレーと違って現実に人生という真剣勝負を生きてるわけでしょ。その真剣勝負を生きるのに生半可な姿勢ではダメなんです。問題に負けてしまうんです。後手に回ってしまうんです。野球出た試合に負けになるんです。それはいかんでしょ。だから私厳しく言ってるんです。いろんな新人を私も見てきましたね。教師にならせていただいて43年になりますけどね、やっぱりおかげをいただける新人とそうでない新人があるんです。残念ながら野球もそうでしょ。しっかりトレーニングしてるところはやっぱ勝ち上がっていくんですよ。皆さんは難儀に負けない新人をしていただきたい。だから大津光崎先生はね、そういうトレーニングを重ねてこられた家に、そういうふうにがんが発見されてもね、おたおたしないという、そういうおかげをいただいていらっしゃるんですね。皆様どうぞ、私どもね、普段のこのなんでこの朝暗いうちから早くね、寒いのに参って新人せないで、しかも教会に参った先生が大きな声でご記念せえどうなっとんじゃろうと思うかもわかりませんが、これ皆さんのためなんです。皆さんがどんな問題が起こってきてもそれに負けない新人というものをちゃんと自分の身につけてほしいから言うてるわけなんですね。そうするとそのどんな問題が起こってきても大丈夫ということになるんですね。どうぞそこを大切にして共々にね、取り組んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。